岡村芳明の居酒屋ロマン。
皆さん、ナミさん、今日もこんばんは。今日もいらっしゃい。いらっしゃい。
はい、またまた2月になりましたけど、岡村さんの顔を見に、ね、もうやっぱり来ないと寂しくって来ましたよ。
分かってるよ。
分かってる。
やば。はい、いつものね。
はい。
はい。
お願いします。
じゃあね、乾杯。
はい、乾杯。
いい
し。あ、ほっとする。
え、ね。
うん。ねえ、最近もう本当にあちこちで岡村さんの名前とか顔写真を見かけることが多くなりました。
本当？嬉しいな、
うん。いろんなところでね。
選挙に出てはないんだけどね。
いつ出るんですかって。
選挙は出ないけ
ど、ね。本
当？顔見ることある？
あの投稿で、いろんな方の投稿で。
投稿でね。
うん。例えば西田先生とか。
ああ、なるほど。
あとはなんかこのビジネスチームのなんか PR で今度岡村さん講演しますよとか、
あ、
なんかそういうのとかで ね、うん、お見かけしますので、あ、元気そうだなと思ってました、
ね、うん、ちょっとね、飲食とは方向性が僕もね、人生60からの人生ちょっと変わってきたけどね。
そうですよね、
まあ、それはそれで、それで、まあね、僕はやっぱりなんだろうな、ちょっと振り返るとさ、やっぱ未だに成長してたいなっていうのがあるんだよね。5年前なんか同じことをしてるというか、なんか成長してたいなっていうのがあるから、うん、ね、なんか居酒屋の大将が居酒屋の経営者になり、講演家になり、作家になるみたいな、なんかそういうの振り返ってみるとさ、なんかこういろんな時代のいろんな顔があっていいなってね。
そうですよね。
そうなんだね。
まあ、常になんかもう本当にここ何十年のお付き合いですけど、岡村さん進化されてるなっていうのを、
ね、進化、そう、いい言葉だな、進化したいなと思う
よ。進化成長されてるなと。
この年でもやっぱり思うよね。
うんうんうん、だからやっぱ輝いてるなと思うけど、なんかほらずっと最近その今話にあったように執筆業ってお話あったでしょ、
うんうんうん、
あの小説なんかもさ書いてるって言って、うん、去年はあの本発売されて、
うん
うんうんうん、3冊目の本を発売されて、でその時に実はねって話で小説のこともおっしゃってたじゃないですか。
うんうん
うん、うんうん、そっちも今忙しいんですよね、きっと。
そう、あのね、僕本当なんかね、あの、うん、よく言うんだけど、北川悦司さんのワンワールドっていう小説を読んで、
はい、
なんかね、俺もこう将来的にこういう小説書けたらいいなっていうのを本当思ってたんだよね、うん、でもまさかそんな自分が小説書けるとはさ、なんかあんまり思ってないじゃん、書けたらいいな程度で。そう、でもね、今回のね、三里出版さんの茂木社長にいただいたね、あの電子書籍の出版で、
うんうんうん、
ね、茂木さんが、岡村さん、なんか感謝、テーマ感謝だから、テーマの感謝についてちょっと短編で短いから小説っぽいのなんか書けないかなって言われて、
なるほど、
うん、もうそれでちょっとやってみるよって言って、
うんうんうん、
それで書いたのが、茂木さんが、社長が、うんうん、岡村さんはこれ本の中に入れるのはもったいないから、それはそれで出版しましょうって言って、ってくれて小説を出すことになったの。
あ、そういうことか。
で、茂木さんに俺褒められて、あの出版のプロの茂木さんに褒めていただいたから、俺調子に乗っちゃって俺なんかいけるかもと思っちゃったのね。
それすごくあの大事ですよね。そのだからあれじゃない、今回そのやっぱ茂木さんがキーパーソンじゃない、岡村さんにとって。
それでなんかいろんな題材でいろんなのを書き始めてたら、
うんうん、
こういろいろ小説書けるなと思ってきて、
うんうん、何個ぐらいできたんでしたっけ。
もうね、俺ね、8つくらい書き上げたよ。
やば、すごい、
すごいでしょ、完全だよって思ったんだけど、
ええ、
俺振り返ってみると、
うんうん、
あ、自分の講演用で神様と十二支とか、タヌキと男の物語とか、親父の手とか、短編だけど物語作ってたなって気づいたんだ、改めて。
あ、
俺こういうの好きだったんだと思って、
改めて気づいちゃったんですね。
そう、
な
んかね、うん、なんかこう今縦型映画とかって聞いたことある？なみさん。
あ、長、縦長、横長、普通映画って横長ですけど、縦長の短編集ですか。
短編集の縦長の映画が今流行ってるんです。時代は短編っていうことで。
そうだね。
そう、いや、思った、俺ね、ふと思ったんだよ、うんうん、今まで僕がいいなって思う本を いろんな経営者さんとか若者に会うと、これいいから読んでみなって結構ね、俺プレゼントあげてたんだよね、いっぱい。でも俺ね思ったんだけど、はい、本が好きな若者だったら岡村さんに本もらって読んでみようと思うけど、本嫌いな若者が僕にもし本もらったら、これありがた迷惑だなって思ったんだよ。次にばったり会った時に、やべえ俺岡村さんにもらった本読んでないそれ言われたらってさ、いやごめんなさい読んでないんですっていうのもなみたいなのあるじゃない。
あるある。
でも短編の方が読みやすいな、本って意外と一冊読んじゃうのに何時間もかかったり何日もかかるじゃない普通。でもこの短編だからこれ5分で読めちゃうよとか、うん、10分で読めて気づきがいっぱいあるよってなったら読もうと思うじゃない。だこれから時代は短編だなと思ったんだね。
確かに短編ですね。あの動画も見ちゃうしね、私結構ドラマとかも短編で見てますよそうだ ね。
で、うん、あの本当今回の、うん、あの本当人生は感謝するほどうまくいくっていうさ一冊の本のスピンオフの本を10冊出そうって茂木さんと言ってるんだよね。
スピンオフって何？
スピンオフっていうかそっから派生したみたいな、なんか。
ああそういうこと。
踊る大捜査線っていう織田裕二さんが主演の映画があったでしょ、
はい、
あれのスピンオフっていうとあの柳葉敏郎さんのさ、うんうん、刑事のなんかドラマあったじゃん。
ああそういうことか。
そういうこうその本物のものから派生して要は脇役が主役になる映画みたいのがスピンオフ映画っていう。
あ、そういう意味なんだ。なるほど。そうそう、うん、面白いですね。
僕の本にしたら、人生は感謝するほどうまくいくって本があったら、その中の寝る前に今日あった3ついいことを書き出すっていうルーティンがあるのね。それをポッて取り出して、それは何でいいかっていうのを書く本みたいな。でテーマが感謝だから感謝メガネっていうこの小説を出すんだね。
はい。
で人ってやっぱり感謝、これをね、何、ロンダバーンさんのマジックでもあるけど、これを触ると感謝を思い出すってなるでしょ。感謝スイッチっていう。
ありました、ね。
だから感謝スイッチについての小説を書くとか、そういうので10個なんですよ、うんうん。スピンオフを10個っていう風にね、そういう風にやってる。
いいです
ね、そうだ。
なんかそこから今想像しちゃった、なんかそれを映像にしても面白いなとかって
思
っち
ゃ
った。そうしたら監督になっちゃうね、岡村監督、本当の。
そう。そうなんだね。
いろいろ出てきますね。一つのことから。
そうなんだよね。なんかね、カメラを止めるな。
なんだっけ、ずっと回しっぱなしの映画ありましたね。
そう、その映画の監督さんがやっぱね、宇宙人の盾型の映画が X に出てて、それが面白かったな。
へえ。
そう、見てみて、なんかね、面白かった。題名、愛しの宇宙人だったかな。
へえ。あ、今そういうのが、やっぱ、
間違えちゃった
よね。どんどん。あれですよね、
恋する地球人、愛しの宇宙人じゃない、恋する地球人っていう縦型の、うん、X 上に出てるんだけど、上田慎一郎さんがね、監督の、それもめちゃくちゃ面白かったのよ。 2分くらいで終わる短編を30話こう見るんだけど、うんうんうん、ああいうのをね、今なんか時代は短編なのかな。
あ、そうですね、インスタでも結構上がってきますね、見てると結構見ちゃうし、ね、うん、うん、あれですよ、私なんか中国ドラマとかそういうのを見てすっごいハマってる、うん、ずっと見てるかもしれない。うーん、
なるほどね、
うまいですよね。
さ、今度宇波さん、はい、小説の書き方講座もやるんだよ。短編小説の書き方講座っていうのをやる、偉そうに。
どこ、静岡で、東京で。
あ、違う違う、オンライン上で。そう、 2月のね、第1回がね、うん、2月の18日にやるんだけど。
やるんですか、2018に。
そう、はい、短編のね、
ぜひ。
なんか、うん、小説ってさ、こんなような主人公がこんなようなこう出来事試練があって、こんなように成長したっていう成長物語じゃんね。
はい。
だからね、なんかこう、なんだろうな、こういう若者が普通にいて、うん、でもね、 こういうこう試練が来て、でもそこで誰かと出会いとか、こういう言葉と出会いみたいな、成長していったっていうのが小説だったり映画だったりなるんでね。
確かに。
なんかそういうのもね、この、なんかこうキーワードとか、
なんかそういうの引っ張り出して。でもなんかそれ岡村さんこの前おっしゃってましたけど、そのキラキラで話した内容も小説になるみたいなことをおっしゃってく
れた。いや間違いないよね。
でも確かに本当に自分の人生を振り返って、こうみんなあるわけじゃん、そのいい時とそうじゃない時って、
そうそうそう、
波のようにあって、
そう
でそれをやっぱりこう書き出して話してみると、なんか私すごい不思議だったのは、自分で自分を癒せたんですよ、過去のその言えなかったことを初めて人前で言った時に、書き出してね、原稿でこれを話した時に、なんか私の人生悪くないなって思えたのは正直あります。だから多分皆さん、岡村さんのその小説講座を受けて書き出して、でまたそれを人前で話したりとかしたり、もしくは本に書いてね、小説にして読んでもらったら、なんか自分で自分を癒せるんじゃないかなって思っちゃった今。
宇波さんはキラキラ講演会で準グランプリでしょ、っていうことは宇波さんの話を聞いて感動して、ね、感動した人がいっぱいいるわけだよ。で勇気もらったっていう人もいっぱいいるわけでしょ、だからあれは宇波さんが喋ってみんなを感動させたじゃん、それが書面になるのが本、小説とか本だから、本でもいいし、宇波幾代の人生を小説に自分で書いてもいいわけだよ。でも喋って感動する人がいるってことは、書面でも感動する人がいるってことだよ。
そっか、
それを書面で残すと、俺も宇波さんもいずれ死ぬじゃない、この世の中がいなくなって、でも宇波幾代の物語を100年後に読んだ女の子が勇気をもらったっていう子も必ず出てくるから、そのそういう、こう100年後俺自分が死んでから僕の本を読んで勇気をもらったっていう若者のために今本を書いてる。ちょっとかっこよくない？
かっこいいです。
そう、誰もそういう自分の人生のストーリー持ってるから、絶対なんかみんな一人一つは絶対自分の人生を、人は二度死ぬの、二度目の死をなるべく、ね、長くするために、自分が死んでも死んだ後からも誰かを笑顔にしてるって俺素敵だなと思うんで、
本当そうですよね、
それをから見てたいなと思うんで、このめちゃくちゃいい感じになってきたけどね、もう宇波さん帰らなきゃいけないから、来週この続きをしよう。
はい、帰ります。シンデレラなんで、はい、5時過ぎの、はい、ありがとうございます。もう自分で言っちゃう、わかりました、はい、じゃあまた次回楽しみにしています、岡村さん、
はい、じゃあ気をつけて、
はい、
はい、
は
い、
ではまたね、
はい、おやすみ。皆さん、ポッドキャスト看板のない居酒屋、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。質問、聞いたいこと、リクエストありましたら、どしどしください。岡村芳明公式 LINE、 岡村芳明ホームページからお願いします。そしてもう一つ、飲食店経営者さん向け、スタッフ向けのオンラインサロンをやってます。みんなで繁盛店作りましょう。オンラインサロンは詳細欄の URL からお問い合わせくださいね。それではまた来週お待ちしてます。